それでは、今日は、詩編ですね。詩編の初めの部分、40編の2節から5節までです。で、まずこの最初のところですね。主にのみ私は望みを置いていたっていうところです。これは原文ではですね、顔は望む、希望する、望みを置くということは2回繰り返しておるわけです。で、そういう2回繰り返しているというところをですね、この訳では、主にのみ私の望みを置いていたという訳なのですが、それでは2回繰り返しているという切実さっていうのはこれではちょっと出てこないわけですね。で、このところをちょっとですので、このヘブライ語の発音、二回ちょっと変化した形で同じカワーという使う言葉を使ってるんですね。カワーキュビーティって言うんですね。カワーキュビーティ。ヤハウェ。望みに望んだ。ヤハウェを。そういう形で、冒頭からカワーというヘブライ語が二回強調して出てきて、そしてその主語という。ですから、こういうので、まあ、英語訳ではそれを原文のように2回繰り返している、あの、カトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイブルがありますので、ちょっとそれも、引用しておきます。で、この、そして英語訳、複数見て初めてですね、原文と。原文があるのに、どうしてこの、主にのみ、のみということはないわけですね。だから、私は望みを置き、望みを置いた、主に、という形になるわけです。で、そのような言い訳。I waited for Yahweh.これ、主と訳されている言語は、ヤハベというので、ニュージェルサレムバイブルはそのままヤハベにしてあります。普通は The Lord という形で、伝統的には英語訳で訳されていますが、waited and wait for Yahweh。wait for、それを待つ、待ち望み。ですね。ここに、英語、外国語は一般的にこのヘブライ語の語順をかなりよく写すことができるわけですね。で、その時、主は私に身をかがめた。Then he stooped to me. stoop っていうのは身をかがめる。stooped to me and heard my cry for help. そして私の助けを求める叫びを聞いてくださったと。ですね。I waited for Yahweh. Then he stooped to me and heard my cry for help.こういうふうに、英語ですと、この原文の語順、勢いということをより忠実に表すことができます。日本語では主を待ち望んだ。そして主を待ち望んだと。待ち望むが2回冒頭から繰り返しているわけです。主にのみじゃなくて、本来はそういうことなんですね。で、他の、多くの英語訳は、この、ウェイトは2回繰り返しても、複数ありますが、他の訳はこういう伝統的なキング・ジェームズバージョンから新しい訳も含めてですね。次にコピーしておきます。I waited patiently for the Lord. Wait patiently. 忍耐強く主を待ち望んだ。ということですね。待って、待ってしたっていう 疑問の感情、patiently、忍耐強くという副詞を入れた、で、訳したわけです。で、and he inclined to me. inclined というのは、身を傾ける。横になる。寝るとか言えば incline。これは、incline。クリノーっていうのを傾ける、寝る。ということなんですね。で、そこから、このギリシャ語からも取れて、インクラインという英語もあるんですけども、クリノーっていうのはそういうふうに身を傾けるということなんですね。横になる。そこからクリニックという英語も出てきて、今では日本語のとしても使われていますね。クリニックって病院ですけど、もともとは身を横たえるという意味なんです。ここにインクライン、このクリニックのフランス、それと同じ語源なんですけども、身を傾けて私の方に。そして、heard my cry。私の叫びを聞いてくださったと。で、まあ、こういうふうにですね、この出だしからわかりますように、非常に切実な助けを求める叫び、祈り、願いなわけです。そしたら、今度、主の方も耳を傾けて、体を傾けて、耳だけじゃなくて、体も傾けて、という感じですね。そして耳を傾けて聞いてくださると。で、まずこちらの人間の側で本当に真剣に求めるならば、一層神様も真剣に聞いてくださっていると。耳を傾けても。まあ、こういうことは、一向に神様は聞いてくださらない、そちらの顔でおる、という風な感じを持つこともよくあると思います。苦しい時には。実際詩篇にもある。なぜ聞いてくださらないのかと。なぜ黙っておられるのかっていう。世なんかでも長らくですね、苦しんだわけですね。どうしても神様からの応答がないと。けれども全部聞いてくださっていたわけです。そういうことで、これはもう信じるしかないわけですね。神は愛である。全能であるから、人間が何時起ころうとも関係なく、一人一人に耳を傾けて聞いてくださると。で、何でも信じることから始まるように、十字架もただ処刑されたんじゃなくて、あの十字架で、あの苦しみの中を死んで私たちの罪を贖い取ってくださったと。信じたら、その祝福として、実際にその実感も伴っていくということです。だから、ヨハネ福音書でも、あなたは、蘇り、ということ、終わりの日に蘇りを信じていますと、マルタが言ったら、終わりの日でなくて、今信じたら、もう死なないもの、永遠の命、与えられるんだと。と言ったら、あなたはこれを信じるかというふうにイエス様が、マルタに向かって問いかけたんですね。人間の側からは、一つのことを、重要なことを信じるか信じないかは、どちらでも選べることができる。なんか非常にこの、そういう重要な問題ほど、人間の側はどちらをしっかりと選ぶというか、大事なことになるわけですが、そういう意味で、マルタは、信じます。と言ったわけですね。絶えずイエス様はいろんなことを二つあるいは三つ道がある。これを信じるかというふうにしばしば言われるわけですね。語りかけている。このようなこともですね、これ三千、ダビデの詩と一応書いてありますが、ダビデは今から三千年も前の人ですが、この基本的な真理は三千年経っても変わらない。他のことはですね、身分差別にしても、死の交渉どうのこうのとかいう差別にしてもですね、科学技術ってのは途方もなく今は進んできた。それが本当に人間の魂にとって良いことにつながっていってるのかと。今の世界的な危機とは一体何なのかと。それは途方もなく武器、弾薬を危険なものを持ってしまったことですね。それは科学技術の、多方面にわたる応用であるわけです。何かというと核の脅威だと。北朝鮮が核弾頭を詰めるようなものを大陸間弾道を出した。イスラエルにおいても、あるいはウクライナの戦争においても、核を使う、使わない、絶えざる問題になるほど、 重大なんですけども、農業を素朴にやってる業を素朴に収めることって、その時人類全体が褒めつけることはありえなかったわけです。それで今は AI、人工知能というものがますますはびこってきておると。そういう状態になっているんですけども、それで、この本当のこの全能の神様を知らないと、そういうものこそが一番力あるんだ。これに任されてしまうんだ、と。そんなことをですね、やっぱり思ったり言い出す人も出てきているわけです。それは本当の神様を知らないと、そういうことになるわけです。繰り返し言ってきたように、江戸の園で、いっぱい見てよい、食べてよいものをいっぱい全部取れても食べてよろしいと言ったけど、真ん中の一つは、トーブとラーを知る気。トーブとラー、何が自分にとって都合が良いか、都合が悪いか、便利か、儲けになるか、快楽を得られるか。そういうふうに自分にとって都合の良いか悪いかを、これだけを追求した死に至ると。ところが日本語で善悪と訳したために何のことか分からなくなってしまったんですね。神様はそもそも善と悪をはっきり知らせるためにこそも聖霊も与えて神様を導いておるわけです。そういうの善悪の聞いたみたいに死んでしまえと。こんな矛盾したことあることをずっと昔読んだ時も、誰もこんなこと分かるはずがない。こんなことを死んでと思えるはずがないはずなのに。まあ、言語、ヘブライ語とか、そうした、この頭部とラ、善と悪とやつはどんなにたくさんの何十という訳に訳されているかって知らなかったまあ、印刷されてしまう善悪と。それが英語や外国語は違うわけですね。今ね、グッタンで言うと。グッドっていうのはもうたくさん持ってるわけです。まあ善だけじゃないんですね。人柄に前に向いて、人柄に対しても、花にしても、美しさにしても、都合が良いの都合にしても、天気にしても、何でもに使えるわけよ、まあ。それに良い悪いを自分で判断してしまう。そういうことに対する知識で、特にこの、便利さがいいのに決まってる普通だったんですね。だから便利するのは科学技術だと。それでどんどんどんどん進んできてます。そして一番大事な目に見えない真理。でも非常に見捨てる。あれ踏みつける。そういうことで、ああいう戦争も起こりますね。人をたった一人殺すのも重大犯罪なのに、無理にかき集めた人、あれ敵と称する人が殺していこうと。本来敵でも何でもなかった人だから、ただの人を殺せっていうことになるんです。相手の方の指導者、首相やるプーチンみたいな、そんな人に命じられて、あい、こうしてこいっていう。そんなんですよね、暴挙と言っても。だからそういうふうに人を殺したら絶対的に悪だっていうふうなことをですね、そういう心の世界の真理を全く踏みつけて、こうして鉄砲、ピストル、刀で殺してこいという。まあそういうぐらいですね、科学技術の方が幅を利かせてしまっているのが現状なわけです。だからそういうことを根本的には位置関係、を、ひっくり返さない限りはですね、この世は、拉致が開かないわけです。どこまでも矛盾拡大する。これは政治かもしれない。評論かもしれない。解説者も、コメンテーターも知らないっていうことになると、それを知らされてのクリスチャンであるから、あくまでクリスチャンは、いかに小さい範囲といえどもですね、たった一人殺しても重大犯罪なのに、大量に殺せって命じること自体が、本当に大きな心理から反していると。誰が自分の子供を殺しに生かしたいと思う人おるかと、本当のところ。誰が自分の息子を殺されたいと思うだろう。そういうに自分の子供があって考えたらすぐにわかるわけですね。誰かを殺すために何にも関係ない人。誰がそんなことを殺人者としたいだろうか。はい。でもそういうことでですね。主がこのように聞いてくださる。はい。そこでですね、このことによって、一層私たちは実際に聞いてくださる。そこから次第に、自然に四節のことが出てくるというのです。私の口に新しい歌を、神への賛美。これは平行法ですね。ほぼ同じことを言い換えているわけです。新しい歌というと、時間的に新しい、珍しい、新しく作られた歌。もうそういうことばかりしか思い浮かばないのが一般的ですね。ところが聖書には全然違うんですね。 この本当の神様の大きな技、もう滅びる、そこで本当に救われた人は自然に出てくる賛美がある感じ。それを言葉にした詩編でもある。それを曲をつけて歌って歌ができるわけです。で、それが、その苦しいところから救い出されたら本当にこれ新しいと感じるわけですね。で、そこで、このように新しい歌という言葉が出てくるわけです。心がそういう神様の大きな力を実感したら、罪の許しということの大きなテーマですね、賛美歌の。そうしたら、おのずからこのように、新しい賛美が出てくるということなわけです。ね、これは、この賛美だけじゃなくて、本当の新しさ、新年を迎えてですね、一人でに何か新しくなるもんでないわけですね。たちまち、新しい年になったと言っても、すぐ元と同じ気持ちになる。まあ当然といえば当然なんですね。時間の流れぞーっと同じように流れていくからです。例えば難しい病気で寝たきりずっとる人は、1月1日になったから、気分も、あるいは体も一新する。そんなことありえないですよね。苦しみに、痛みに、苦しい状況でずっと続いていたら、1月が来よう、2月が来よう、関係ないわけです。まあ、例えば、昔のように、帆船船でですね、風で流されて無人島みたいなとこ行ったら、カレンダーも何もわからん。わからなくなったら、いつ月1日になろうがなる前関係ない。そんなとこでも、新しい歌を歌えと。それは本当に神様の霊が望んだらですね、どこにあっても、不思議と新しい心で神様を賛美できるっていう。これは新約聖書の中でもですね、使徒言行録の中でそういうことに実際に書いてあるわけですね。新しい歌。で、そのことはですね、パウロのことについて書いてありますね。16章です。使徒言行録の16章の23節からあるところです。新共同訳では246ページです。246ページの使徒言行録の16章の23から読んでいますと、22からでもいいんですが、パウロとその弟子のシラスっていう人が、をですね、うちで捕らえて、高官だって高いくらいの人が、衣服を裸にして、無知で打てって血がいっぱい出てくるんですね。金属の金具につけて思い切り打ったら、場合によっては何時間も半殺しにされてしまうわけ。馬に鞭打つという、単に長い、革で作ったロープに立っても何で死んだりしないんですが、金属の重しをつけたりしたら、ほら、すごく肌に食い込むわけです。すごい拷問になるんですね。どんどん鞭で打って二人を牢に投げ込み、見張りの監視に厳重に見張ると。この命令を受けた監視を一番奥の牢に入れて、足にも毛の足かしをはめとった。すごい厳重にしてある。ところは、そんなに鞭打たれて、ですね、足まで、足が動かんようにまでされたというのに、しかも前中、もう疲れ果てて、おるはずですよね、普通なら。パウロとしてさ、賛美の歌を歌って、賛美の歌はすなわち祈り。賛美歌っていうのは常に祈りだっていうこと前も言ったとこ、ことがあると思います。楽しくて歌うっていうのとはまた違うんですね。絶えざる祈り。この喜びであっても、これ許してくださって、このことを叶えてくださりありがとうございますと。あるいは、苦しいけれども、きっと解決してくださると信じて感謝しますと。絶えず、この賛美と祈りは結びついているわけです。 そして他の囚人たちは聞き入っていたと。もうこんな風にですね、もう賛美楽しくて歌うよともまるっきり違うですよね。群衆と寄ってたかってですね、引き立てられて言われたと。この岸かなやつだってことを見て、群衆も一緒になって二人を締めたと。ほんで、交換だけに、こう、裸の人に夢中たって。しかし、もうこれどうなるかわからんですよね、このやったら。もう本当に不安と体の痛みと眠れないから、それも本当に普通だったらですね、もう生きた心地がしないぐらい恐怖に怯えてるはずですが、賛美歌に最もふさわしくないような状況の中でも、神の霊が働くときには、このような不思議な力が与えると。これがいわゆる殉教した人の中にもこれと同じようなことが起こって、長いローマ帝国の200、300年近い日本の場合もそうですけども、それの一番最初のところですね、こんな牢獄でも賛美が起こったという。はい。まあそういうことでわかりますように、新しい賛美、っていうものはですね、はっきりとした確信、神の力の本当にあることを確信したりすると、おのずから出てくるものだっていうんですね。で、聖書の世界ではもっと古く、使徒言行録の時代、今から2000年ほど前ですから、もうそれもはるかに、また千何百年も前から、この主に向かって歌う、新しい歌うっていうのがある。それが出エジプト記ですね。出エジプト記の15章です。今日の支援で神への賛美。新しい歌、神への賛美。主に向かって歌う。これが出エジプト記の15章の最初からあるわけです。旧約聖書の新教訳では117ページ。この出エジプト記の15章が今日全世界で何万あるかわからんぐらい膨大な賛美歌というものの最初なんですね。賛美歌の最初は一体どこにあるかって言ったらここにあるわけです。詩を賛美して歌った。主に向かって歌おうと。人に向かって歌うという今日のようなほとんど圧倒的すべてみんな人間に向かってどれほど褒めてくれるかという感じですね。ライブとしてお世話もらったら大声を上げて叫んだり、振り上げたり。そういう人に向かって歌詞も歌おう。で、その参加した人もその歌詞に向かってまた、人々に向かって歌詞を歌おう。参加した人々をその歌詞に向かって、歌うという人間しかないわけですが、ここは主に向かって歌うと。だから人がおろうがライブとか関係なくに、心の中でも歌うことができる。そういうぞとこのモーセ、これ。紀元前1200年も1300年も遥かの昔ですね。そんな長い長い伝統が賛美歌にはあるわけです。で、今、今日私たちが使っている賛美歌第2編、あるいは新聖歌や聖歌、リビングプレイズ&ワーシップ、たくさんありますが、それらもみんな大なり小なりですね。主に向かって歌ってきた足跡、霊的な足跡がずっと遥かな昔から続いているわけです。ですね。で、この15の終わり頃では、この女性がですね、同じように歌っている。出エジプト記15章の20、 20節です。出エジプト記の15章の20節119ページでは、今度はアロンの姉である女よ預言者、こんな古い時代から早くも女性でありながら神様の言葉を預かる、未来を言い当てるという意味ではなくて、この預言というこの漢字を当ててあるように、言葉を預かる、預かるから未来も言えたりもするわけです。現代のことも神の言葉で思う、与えられるとはっきりと見抜くことができる。そういう意味で神の言葉を預かるという意味でこの世を使っているんですね。未来を予言するという世でなくて、このミリアムっていうのが、これがマリアっていう名前の一番元になっています。ミリアもマリアも同じですね。で、そこから英語ではメアリーになりますね。発音が相当違います。イエス様のお母さんマリアって言ったら、まあ、それを最初みたいに思うかもしれませんが、この遥か昔からこのミリアムという形で、この初めての女性預言者、名前がミリアム。そこから全世界に、このフランス語ではマリーになるんですね。マリキュリーとか言って。はい。まあ、そういうことでですね、古代語を手に取り、あるいはタンバリンとも使われたりしますが、絵が描いてないから古代の場合、古代語はタンバリンかよく変わらないわけですね。よく似たもんですね。太鼓も古代語も小さなタンバリン。で、この最初の賛美は踊りながら、彼は全体で歌うので、後のカトリック教会は、聖歌隊しか歌わせなかったんですね、ずっと歌なく。それがルターの時代、1517年の、当時の賛美は一般民主も歌うわけということで、統一られていたドイツの受け継いできたようなメロディーをも、そこに聖書のことを当てはめて、新しい賛美歌を作っていったわけです。自分も作ったわけですね、ルター自身。それまでは、だから直立不動の形で歌うのが、これは賛美歌の正しい。で、しっかりと音程をとって、一般の普通の人だったら音をちゃんと歌えないからダメだ、ということですが、そういうちゃんと音程を取れないから賛美できないことありえないんですよね。その人それぞれ音をうまく歌えなくても、神様素晴らしいと、何らかのメロディに合わせて歌ったら、これも結構一番心が大事なので、外伝権的にちゃんと音程通りに歌えるかどうかっていうことが根本問題では全くないわけです。本当にこの世に神様によって救われた。しこそ本当に偉大な。この気持ちが一番大事で、それを注ぎ出す歌になって、言葉になってするということです。で、ロア社の教会では、メロディーもハーモニーも全然わからないわけです。そのことだけを見てわかりますよね。聴覚は、まあ、人ったら、メドリーがどんなにものなのか、ハーモニーってどんなのか、概念をつかまないわけです。でもそういう人たちも心が救われた気持ちははっきりしてるんですね。私自身は老学校で7年、8年おりましたから、で、ロア社の教会で私が教える生徒も何人もが次々と成人して、そのロア社の教会にも行ったわけです。そういうこともあって、市民クリスマスの実行委員も15、6年やって、そこで手話賛美を指揮してきたりしたのも、その新職教会にずっと前から、知り合いがいろいろおったからですね。そして教え子もそこに入って、成長してそっちに行ったからです。子供の時は、老学校の時の我々の集会の土曜日、日曜日に来よった人たちですね。だから、この賛美歌の根本的なものは、この歌詞にあるって繰り返してるんですけども、それですと、全盲であろうが、老であろうが、老人であろうが、曲がついていけない人は誰でもができるんです。ところが、曲の遠い楽譜通り歌えというふうになると。これは、楽譜がそもそもないとちゃんとできない。楽譜変ものほとんどですね、昔は本当に疲れなかったわけです。紙がないしですね。で、まあそういうふうに、何でも聖書に基づいて考えると、どちらがより本当の考えなのか、賛美に関して根本は何なのか、 ということは、ノーズから分かってくるわけですね。はい。だから詩編もですね、言葉は伝わっても、詩編がどんな歌で歌われたか、ダビデが、どんな風なメロディーで歌ったのか、のことは一切伝わってないわけです。伝える、まあ、楽譜法もなかったということもありますが、絶対使えないといかんっていうのは言葉だったわけですね。神のことは敬意っていう。で、あとは自由にメロディー、後みたいな人がつけて歌ったりしてきたわけです。はい。で、まあそういうふうにこのですね、この新しい賛美っていうのは救いの経験、あると自然に新しい気持ちを歌える。救いの経験があると歌だけじゃなくていろんなことが新しく見えてくる。ということなわけです。本来の新しさはそこにあるわけですね。年が単に変わったから新しいんじゃなくて、本当に救われた。神様は自分の大きな問題点を許し救ってくださったと。あるいは非常に困窮した時に、確かにあることでもって力を与えてくださったと。追い詰められてた時にですね。そういう実感からおのずから感謝の歌、賛美の歌が出てくると。神様本当に大いなる方だと。そういうことが賛美の源流にある。新しさの源流ってのはそこにあるというわけです。だから神に感じて、救いを感じて歌うことは常に新しくなる。新しく感じる。だから新しい歌になるわけですね。万事ですね。この世の標準がもう歌のとこであるから新曲を発表した。新しい、CD が出た。新しい、番組。ということで、ばかり考えますが、外側はいくら新しくなっても人間の心は新しくならんわけですね。人を憎む心や汚れた心、罪深い、そう、やる。その心はいくらお金ができても良くならない。だけど、この新しい歌をここで歌ったというふうな大きな経験ですね。望みに望んで、最初に望み続け、あ、与えられたと。いつも許されたと。だからこの力、与えられたと。そうしたら、それは神様の聖霊による許しであり、イエス様の十字架の血による許しであるからこそですね、心の中が一番新しい世界が入ると。だから他のものも新しく見えてくると。平凡なものが。で、感謝といってもですね、自分大学入試目的通ったとかですね、そういう都合のいいこと、誰が見ても子供を見ても誰でも嬉しいことだけに感謝されたら、これ本当にないわけですけども、手が動く、指が動く、血がちゃんと流れて、目が見えると、足がちゃんと立つことができる、ちゃんとですね、トイレ排泄、これ排泄が出るって本当に苦しい、大変なことになりますよね。そういうことはあんまり、まあ、美的な話じゃないから言わないだけで、例えばこういった地震災害でああいう時には、トイレ一番困ってるのは実はトイレだとか、もう寒くて入れないとか段差があって、障害持って、仮設トイレしてくれた段差がとても入れないと。できないと、トイレの座り込んでしまうと言われたと。まあそんな風なこと、どうしてこういうトイレなのかとかですね。元気な人はわからんけども。まあこんな風な、からちゃんとしたトイレが使えるということも絶大な恵みだと、こういう今の状況でですね。ガザなんて言ったトイレに、初期でも100人も持たないからとてもできんと。どこに漏らす、どこにしとったらいいんだと。まあ、ほら、本当に困ると思うんですよね。生きていくとこじゃないと。叫び声もあったりしました。歩けること一歩一歩歩ける。まあ、千歩も一万歩も歩けるんじゃなくて、十歩でも歩ける。で、良くなったら十歩も歩けない。寝たきり。生まれてばっかり立ち上がったこともないという人もおるわけです。そういう人に比べて本当に立ち上がって歩けるということは絶大な感謝になるという。そういうふうに感謝とかいうものはそのうちに新しい、うちが新しくされたらいくらでも身近に転がっていく。もう見るもの聞くも何でもそうですね。使ってる本か今日食べたご飯やお売り、あるいはその他の断熱器具の部屋にしても、もう万事そうですね。支援書があるとこういうインターネットが使えるとどうこうとみんなそうです。この耳が悪かったらこれできないわけですよね、なかなかも。まあ、翻訳がこの頃自動翻訳もあっても、早口で言ったり、使い慣れない言葉って必ず間違うわけです。自動翻訳では。 正確にやることはまずできないですね。完全に正確っていうことはできないわけですが、ちょっと声が小さくなったりすると、はい、これでうまく聞き取れないと別のことになる。私も音声でですね、音声入力ですることもありますが、結局たくさん直さないからです、表現。まあ、かなり正確になってきたということ。全部で適当的に一つで、しないといけないから、結局私の場合だったら回答が早いということで、現在でも、自分のうちに示されることをずっと次々、まあ、ほとんどキーボードを見ないで出ますので、そういう形で打っていくということになります。はい。そんなふうにですね、この、ここで二つのことはそういうことですね。新しい歌が常に出てくる。あるいは新しい感じ方が常に与えられる。空を見ても。同じ空なのに心が新しくされると空が違って見えてくる。同じ空なのに雲であっても星であっても金星なんか、もう毎日同じように見えます。けれども心が新しくされると、今日見てもまた明日見てもまた違った新たな感動、神様からの永遠の光の感動を波及、波のようなものを受けるというわけですね。そういうことで、この、I waited and waited for Yahweh, for the Lord. そしたら、He stooped to me, かがみ込んでまで聞いてくださるような神様の愛だっていうんですね。それを実感したらもう本当に、神様に対して新たな感謝が出てくると。それから何十年経っても、やっぱり私も一番最初、一冊の本で神様に引き合わせてくださった。キリスト信仰で。それから55年も経っても変わらないと。その最初の出会いは神様が一冊の本に立ち読みっていう形で与えてくださることは、そしてまたそれに関してすぐに適切な講師による静かな細い聞こえて、それもずーっと今なお55年以上経っても響いておると。まあ、新しい気持ちでそのようなことに感謝をするという気持ちが出てくるということですね。それを教えて、講師の富田和久という人、それから試合豊というドイツ人の人、まあ、お疲れの期間しか私は数えらずしか参加してないんだけども、そのまた背後にあるところのイエス様、神様、本当に私たちの中に大きな恵みなりを与えられると、もう一遍感謝したから終わりと。もう何十年とは終わり、もうね。なんか不思議とですね、いつ思い越しても、やはり新しい気持ちで、あの時そのましなかったらどうなってただろうと。神様だけに感謝し、人には感謝しない。ということはそれは片手落ちということですね。ですから、その人も神様がなされたことだから、例えば自然の花も、この花に対しても感謝する。この背後に神様に感謝するということもあるわけですよね、当然。その方がより感謝の幅が広くなってくる。で、そういう本を出版された本屋さん、古本屋さん、ある本を出版した出版社、みんな繋がってるわけです。そういういろんな人が繋がって神様が、まあ、まとめて私の本に、その一冊の本に、古書店で、電話してくれたわけだから、もう私の救いにいろんなものをつながってたということなんですね。はい。今日もそういうことですね。この短い箇所ですけども、英語の方でですね、原文の勢いをよく表していますので、I waited for Yahweh. Yahweh the Lord と書いているんですけども、で、He stooped to me and heard my cry for help.I waited patiently for the Lord, and He inclined to me, 傾けて、and heard my cry. まあ、両方 cry なんですね。単に言ったこと、助けてくださいと祈った。この叫びのような激しさ、どうしても聞いてくださいという、前のところにありましたですよね。39-13。私の祈り、どうかしてください。この祈りです。とか叫ぶような祈り。それから、どうしても聞いてくださいというか、涙を流すほどの祈りだった。 まあ、そういうことで、詩編にはですね、本当に切実な生きるか死ぬかの祈りということはずっと書いてあるので、そういう苦しみ経験をしてないとね、どっかピンとこないと。ということありますが、この世の中で様々な経験をするたびに、一層この詩編の詩の、新しく感じてくるということですね。詩編そのものは歌なんです。もともと詩だから。だから、まさにこの、一つの詩が新しい歌となって感じられてくるということなんですね。それでは今日はそこまでにしていきます。